皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は801回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは7月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
さて、今日のメッセージテーマはこちらです。最近嬉しかったこと。練馬区のひーちゃんばあばさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年の春に沖縄に住む息子家族のところに2週間ほど滞在しました。3年ぶりに会う孫娘は5歳の年長さんへと成長しました。3年ぶりで5歳になってると驚きますね。
そうですね。
孫がトイレに行くときに、ばあちゃんついてきてというので、孫がトイレで用を足しているのをドア全開で前に座って見守っていますと、
はい、
こういう子が最近多いよね。私はあんまり記憶ないんだけど、トイレ行くときについてきてって言ってドア開けて見守ってくれてるのかな、
はいはい、
個室入るの怖いからね。
うん、
ドア全開で前に座って見守っていますと、ばあちゃん昔話をしてとお願いされたので桃太郎を空で話しました。
はい、
孫は用を立ち終わった後も真剣な表情で桃太郎を最後まで聞いてくれて、一言、ばあちゃん昔話うまいねと褒めてくれたのです。桃太郎ならほとんどの人が空で話せると思うのに、孫に褒められて嬉しかったです。多分どんぶら国交のところの描写が上手だったんだろうなと自己分析しています。
心当たりがあるんですね。
ね。
多分あそこかなって。
5歳の孫娘さんは多分こういう昔話を空でやってくれるし、初めて見たんじゃないかな、きっとね。
なるほどね、うん、本など読まずに
ね、うん、でストーリーがほら安定してて、
そうね、
うん、擬態語なんかがさ、スラスラ出てくるとさ、あのね、大人からしてみるとなんとなく桃太郎っていうと、どんぶらこどんぶらこと桃が流れてきてみたいな話のところ、そのどんぶらこっていうのがオリジナルだと思うとすげえなと思うよね。
うん、斬新、
ね、斬新っていうか、どんぶらこって言うんだみたいな、うん、みたいな、これはすごいなみたいな。
確かに。
お手紙でいただいています。この方は90歳だそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
栃木県ですね。星花さん、ありがとうございます。女性の方です。最近嬉しかったこと、私の誕生日は7月29日、90歳です。ごめんなさい、まだ90歳になってなかった。7月29日、今月29日に90歳になるそうです。バースデー祝いにと、ちょっと早いお祝いの品が届きました。グリーンのバルーンのワンピース、森の妖精の色でマント風です。ふんわりした、
ね、
うん、多分若い人がお召しになると美しいのかな。娘の言うことには、ママは寝相が悪いので、その年ではいつか救急車をお願いすることもあると思うので、その時は礼節を重んじかぶれというのです。ともあれ、久々の若返りのワンピース嬉しくてたまりません。早速着用しましたら、2匹のペットのワンちゃんが後ずさりして目がまん丸くなり部屋から出てこなくなり、猫ちゃんは背中を立ててシャーシャー言うし、曾孫ひ孫8ヶ月の娘は泣き止まないし、でも私はめげません。いくつになってもプレゼントは嬉しいものです。明日はこれを着て嬉しさを分かち合える夫の墓参りに行こうと思います。主人なら褒めてくれるかな。そんな嬉しさです。遠くからこんな声がします。お、似合うぞ。でもどなた様でしたっけと。いいね、嬉しかったんだろうね。
そうですね、
そうね、はあ、いいね。うーん、そうですか、
そうですか。
バルーン、あのすっぽり多分上からかぶれるね。
そうですね、うんうん、
ワンピースでしょう、ふんわりしたね、
はい、
うん、マント風だもんね。そうだ、うん、 あのウエストを絞ってないね、きっと。
そうなんでしょうね。
違うのかな、うんうん、だからとにかく何かあった時はこれ上からかぶれと、う
ん、なるほどね。
そうするとね、華やかで
隠れるし、
うん、隠れるしということでね、うんうん、
なるほどね。うん、
そうですか。猫が背中を立ててシャーシャー言うくらい見違えちゃったってことでしょそれはね、
なかなかですね、
うん、素晴らしいよ ね、
そうですね。
かっこいいなと思いますよね。
本当です。そしてそのね、ユーモアで私たちにお知らせくださって、
うん、そうね、いいよねやっぱりね、はい、うん、やっぱり90歳、まあ、89歳だけれどもね、なんかこう89歳ならではのユーモアっていう、なんかね、嬉しさを分かち合える夫の墓参りってい う、 こうなかなか出ないからね、私たちの世代だとね、うん、そうそうだよね、すごいの持ってる、いい話の展開持ってるよ ね、
そうですね、う
ん、遠くからこんな声がする、お、いいね、似合うよ、でもどちら様っていう、こういう多分旦那さんがね亡くなって、笑っちゃいけないけどさ、まあ、どれぐらい経ったのか分かんないけれど、まあそうね、うん、気づいてくれるかなっていう、そういう乙女心もあってでしょ。
そうですね、主人ならきっと何か言ってくれるっ て、
っていう風にね、
言いたいです、いい、ね、そんな風にね、うん、
いいね、
いいな、
ひ孫のことを総尊ってさ、やっぱり
ないですね、
隠せないよね、インテリジェンスが隠せない、
そうですね、うん、
はぁ、ひ孫のことを総尊ってね、総尊が、いや言ってみたいね、なんかね、うんうん、確かに総尊が泣き止まずそうだよね、うん、いいね、自分の娘息子がっていう人まではいるだろうけどね、
そうです、
自分の総尊が泣き止まずですねつって、うん、主人のお墓に気持ちを分かち合いに行ったつって
憧れちゃう、
いいね、先週話しましたけど、赤坂の大きな看板で日曜天国の看板が19年目にして初めて掲げられてるっていう話をしまして、この1週間ですか、たくさんの方がどうやら見に来てくれているようで、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
皆さんもね、少し何か半分興味半分でいらっしゃってると思うんですが、赤坂近く何か用事がありました際にというようなそんな話になりましたけれども、ただね、せっかくなので、あのきちんと、看板を30秒ほど見上げてそして写真を撮ったりなんかして、で周りの人に波及効果を与えてほしいなんていうふうにお願いしましたら、結構しっかり守ってらっしゃる方が多くてありがたいですね。なんかちょっと私も 2,3 人お見かけしたんですけども、なんか胸が痛くなるくらいあのきっちりなんか皆さんやってて、
実践してくださって、
実践して暑い中ね、まあ、30秒やる人はまれですけれども、なんか皆さんちょっと恥ずかしながら10秒ぐらい見上げてましたよね。うん、ありがとうございます。あのきっちりね、波及効果出てますから、
うん、出てますか、
なんか ね、 あの日曜天国の看板出てるけど、なんかみんな看板の中からなんか探してるけど、なんか間違いかなんかあったのなんていう、もうすでにそういう第一次そういう波が来てますね。なんかやたらみんな看板見上げて結構見てるっていう、
なんか隠れ、
なんか
絵文字でもあるのかとかね、
他の人はね、うん、だからなんか、え、なんでみんな看板見上げて止まってるんだみたいな感じの、
ええ、
あ、そういうとこ段階まで来てますから、あともう少しですね
どこまでどれがゴール、
最終的には変だよねって言われたら勝ちですからね。あのこれ前も話してますよね、三浦淳さんの、あのどんなに強いものより、どんなに優れてるものより不気味なものが最終的に勝つっていうことですからAM ラジオや日曜天国も何なんだっていう、なん、え、ちょっとよく分かんないんだけどって言われるともう安泰っていうことになりますから、なんで皆さんが番組の看板を見て30秒くらい夢中になってなんか探してるような顔をすると、他の人たちが何なんですかってなった時に怖いってなったら、もう最終的にアンタッチャブルですから。
そうでした。
で、あんな怪しいねリスナーのついてる番組潰したら何されるか分かんないって編成が思ったらもう勝ちですから。いや、そりゃそうですよ、誰もが炎上を恐れてるんですから、危ねえなっていう、
なるほど、
あそこ関わったらえらいことになるぞと思わせたら勝ちですからね。これはあれですよ、編成問題だけじゃなくて世の中の社会に対してもですよね。え、そんな危ない人たちがリスナーなんだったら、ネット記事なんかで炎上させたらいつ自分たちに逆に火が回ってくるか危ないから分かんないよってことは、結構いろいろな例で皆さんもこれまで経験してますでしょ、あるんだってもうこれからの社会を生きていくにはそれしかない、もう自分たちの身は自分で守るっていうことだよね。 三浦淳さんが言ってたもんね。
そうでした。
近所にちょっと反社会勢力みたいな人たちの集団が隣近所に越してきてとっても怖い思いした。でも自分たちが玄関先に変なお土産物とかいろいろな、なんか三浦淳さんのコレクションのなんか変なゴム蛇とかいっぱい置いてて、そしたらある日隣の親分がやってきて、すいませんうちの若い衆が怖がっちゃってるんですけどおたくさんたちは何の集まりなんですかって言って、最終的には反社会勢力の人たちが引っ越してったって言うんだから不気味なものが一番勝つっていうね。
最強です
。最強ね。はい、私は最強最近嬉しかったこと、横浜市のクラペンギンさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
七夕の日は里芋の葉にたまった朝露で溶いた墨汁で習字をすると字がきれいになると亡くなった祖母が教えてくれましたが、身近に里芋の葉もなく未だ実現には至らぬままでございます。皆様いかがお過ごしでしょうかいいですね、入り出しが ね、
そうですね。
最近嬉しかったこと、20代の頃受付業務での電話の声を上役が気に入ってくれ、留守番電話の応答メッセージを吹き込むことになったことがあったのですが、あれから14年が過ぎ、つい先日お電話いただいたお客様から留守番電話という返事をもらい、いいえちゃんとつながってお話ししてますよと話したら、あまりにも綺麗だから自動音声かと思ったと。自営業の家で育ったためじゃりんこ知恵のようですが、電話応対だけは小学生の頃からやっていたので、自分の過去からの経歴が褒められたようでとても嬉しかったです。それは嬉しいね。
そうですね。
いいな、電話の応対褒められた ね、 ね、確かに。柏市のあげまきさん、女性の方
ありがとうございます。
息子はこの春高校を卒業しました。第一志望を目指して現在は浪人中です。予備校で友達を作るつもりはないんだと宣言し、朝早くから夜遅くまで受験勉強に勤しんでいます。高校の時は吹奏楽部に在籍し、またその高校で吹奏楽をやりたいと進んでいた高校だったので、学校生活はとても充実していたようで、帰宅すると私の話なんかはとても面倒くさそうにし、自分の話もほとんどしてくれませんでしたが、今は予備校で友達を作らず日中人と話をすることが少ないのでしょう。帰ってからずっと今日はこんなことがあった、あの先生がこう言っていたと家事をする私の後についてきてまで話をし、しまいには私が全く知らない現代文の先生のモノマネまで見せてくれるほどです私の後をついてきて話をするなんて、小学生以来で息子の帰宅後寝るまでの数時間が私の最近の楽しみです。
うわー、それはそれは嬉しいですね。やっぱり嬉しいですね。
そうなの、わかんないけど、
ちょっとあれと思いながら嬉しいですよ。
ね
え、
いいね、ちょっとね、
ついてくるんだよ。
すごいよね、すごいよね。台所でいろいろね、冷蔵庫行くと冷蔵庫の前まで来て、いや現代部の先生がこういうことを言ってて、みたいな、ちょっと心配になるけど、
真似
してね、そうね、札幌市の北海花子さん、女性の方
ありがとうございます。
最近嬉しかったこと、何かといろいろ厳しい時代ですが、先日90代くらいとおぼしきおじいさんにすれ違いざまに、いい女だなあんたと言われました。そうね、ちょっとまあ
嬉しいですね。
まあね、まあ、でも90代というおじいさんだからセーフなんでしょ。これただのね35歳とかだったら捕まっちゃうよね、なんかね。ね、いいね、でもね、やっぱ褒められると嬉しいね。明和町のエレクトリカルストロベリーさん、23歳男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社に行くとき一度も赤信号に引っかからずに出勤できたことです普段は特に焦ることなくゆったり運転していますが、この日は少し違いました。家を出て会社に向かうときいつもと同じようにゆったり運転しました。道のりの半分を過ぎ7割地点の場所に来たとき、ある異変に気がつきました、
はい、
あれまだ一度も信号に引っかかっていないぞ。この大記録を達成できる状況に気づいた瞬間、妙な緊張を覚え脈拍が速くなりました、はい、野球で完全試合を達成したピッチャーも7回あたりから意識すると言うじゃないですか。完全試合を達成した元巨人の牧原選手は、よしやってやろうという強い意志を持って投げ、一方ロッテの佐々木朗希選手はいつも通り投げようという気持ちで投げ、それぞれ完全試合を達成しています、 これを知っていた私は牧原か佐々木かどちらで行こうかと迷い始めます。牧原の場合だと攻めの気持ちで少しスピードを出すくらいがちょうどいいか、ね、いやいつもと違うことをすると逆に信号に引っかかりそう、うん、佐々木の場合だといつも通りゆっくりとした運転だけどゆっくりだと信号に引っかかりそう、そんなことを考えながら決心、牧原で行くべきだ。いつものゆったりとした運転から少し強く右足を踏み込み加速を始めると同時に私の脈拍もどんどん早まっていきます。そして見事に信号に引っかからず会社に着けたとき両手を高々と上げまるで胴上げ投手かのように喜びました。あら、そういう時あるね。
そうです。すごい臨場感だったな。
そうね、7割ぐらいでやっぱ意識しちゃうんだよ、なんかね。あれこれこのままだと1回も信号に引っかからずつくぞみたいな。でも意識しちゃダメなのか、意識して強く攻めるべきかみたいなね。意識して強くやったからまた達成感があったんじゃないでしょうかね。ただ佐々木朗希投手の話はいいとしても、23歳で牧原さんの話知ってるってちょっと年齢詐称気味じゃない？
よくご存知
よく存じごでねえ、たくさんのメッセージありがとうございました。
7月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。昔々おじいさんは山へ芝刈りに行き熱中症、おばあさんは川へ洗濯へ行き熱中症、外での作業にはお気をつけください。お聞きの放送は TBS ラジオです。
さて来週7月16日のメッセージテーマは私の妄想、ゲストはシンガーソングライター渡辺真知子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト、
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。